是枝継人のお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝継人です。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りします。
改めまして、クローバーの是枝継人です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話ししていきましょうか。
今年のお葬式事情かな、
はい、変わりましたか。
変わりましたね。
ちょっとコロナ禍っていうところから抜けてっていう感覚ですかね。
そう、1月の頭にですね、
はい、
厚生労働省のガイドラインが変わったんですよ、
はい、
ここで大きく変わりました。
何がどうなったんですか。
コロナの扱いが一類感染症扱いじゃなくていいよという形になったので、はい、納体袋に収めなくてもよくなったし、あとはコロナ専用火葬炉みたいなのもなくなりまして、もう普通の方の隣でコロナの方火葬してるよっていう状態になるというところにもなり、医療機関が我々にこの人コロナでしたよって教えてくれなくなったので、知らないでコロナの人を扱ってるっていう感じになると。
はや、そこも違うんですね。
そう、最初は教えてくれてましたけども、全然あとは関係なくなりましたからね。
もうみんなの感覚も変わりましたよね、一気に。
そうだからで、ね、5月に、ね、5類に移ってマスクいらなくてもいいんじゃないみたいな話になって、
はい、
まあまだ業者さんでマスクつけてるところは多いですけど、
そうですか。
回送者の方でもマスクつけてない人がもうだいぶ増えてきましたね。
もうコロナ渦中は会えませんでしたもんね。亡くなっちゃうと、最後お別れしたくっても会えないまま終わってしまうっていう。
そうですね、駐車場で待ってなきゃいけないよねみたいなのが、まあ、地域によっては、でも夏ぐらいまでそういうところもあったけどね。
あ、そうですか。まだ不安っていうものは目に見えないものですしね。
そうですね、
うん、
でもだいぶこう日常になったというか、
集まれるようになってきましたか、
うん、もうコロナの人でも普通にお葬式できるので。
あ、そうですか、うん、
よかった。普通にお葬式してやってますね。
なんか会いたい、最後会いたいのに会えないっていうのが結構辛さとして残るイメージだったので、うんうんうん、それは良かったなと思いますけど。
本当にそこが一番大きいかな。
人数も変わってきましたか。
うん、ちょっとずつ増えてきてて。
あ、そうですか。
コロナ禍だとお寿司のオケみたいなのも、
はい、
みんなでつつくっていうのが難しかったんで、個別個別に一人ずつ取り分けをした状態でお出ししたりとかっていう風に仕出し屋さんも工夫していたし、
はい、
持ち帰りのお弁当がすごく多かったんだけど。
あ、もうその場では食べずにですね。
そうそうそう。でもまあだいぶ普通に皆さん召し上がってるし。
見えないところの苦労結構ありましたね。手間って言いますか。
いや、それは大変ですよ。消毒しなきゃいけないでしょ
う、うん、そうですよね、う
ん、コロナだからすごい膨大な金額を取っちゃいけませんっていうふうには言われるわけですけど、
うん、
いや、でも消毒代ぐらいくださいみたいな話になるわけですよ。
それこそ納体袋して自分たちもちゃんとこう、
そうそう、タイペック着て ねやるでしょ。で、じゃあ寝台車だって一回全部消毒しなきゃダメじゃないっていう話 で、
うん、
でそれで消毒代いただけますかって、なんでそんなひどいこと言うんですかとか言うけど、いや、じゃあ、うん、あなたはいいかもしれないけど次に乗る方が嫌でしょっていう話になって、うん、それ次に乗る人が負担するの違うよねっていう話になっていくわけじゃないですか。
うん、単純にかかった費用
と
か、
ね、そうなんです。そうなんです。やっぱり誰もが嫌な思いをしないようにするために費用をかけてやらなきゃいけない部分っていうのはあったし、
うん、
まあ、今はもう別に気にせずいいよという話にはなってきていて、でなるべくまあこうコロナだから特別扱いをするのはやめましょうっていうのはうちは言ってて、
はい、
スタッフにはね、
はい、
なぜならばって言って、まあ、今ももうその状態になってるけど、これってこの感染症対策に対して5年後10年後振り返りが来るわけですよ。
はい、
その時にあなた正しかったのっていう 話になるわけですよね、
はい、
コロナだから合わせなかったとか、
うん、
コロナだから差別をしたみたいな話になった時に、
はい、
それって間違ってたんじゃないって、
うん、
その時の行動規範みたいなのをこうもうね全部残っちゃってるでしょインターネット上に。
そうですね、
うん、
すごく難しい、
ね、デジタルタトゥーと言いますか、
はい、
だからあそこでそのコロナの感染症の方に対して差別的な発言をしたりとか、
うん、
ちょっと変わった対応をしたりとか、コロナはうちでは扱えませんって言ってお断りした葬儀社いっぱいあるわけですよ、
はい、
なんでって話じゃないですか、
うん、そうです ね、
ね、いや普通のお葬式屋さんに町のお葬式屋さん頼んだら受けてくれなかったんですけどやってくれるんですかって言われて、あ、まあ、絶対やりますよって言って、
うんうん、
受けてきたこっちと断ってきたその人たちとの差が出ちゃうじゃんっていう話でしょ、う
んうん、答え出るのが後だからこそ、
そうだからちゃんとしなきゃいけないんですよね。で僕たちはもう危険だろうが何だろうがちゃんと葬儀者として受けるよっていう気概を持ちながら、社内でもすっごい揉めたけどね、
なんか身内じゃないですけど、うん、その葬儀者さんそれこそコレさんとかを見ている身としては、
うん、
危ないことしないでほしいってどうしても思ってしまうし、うんうんうん、ご家族背景としてご家族も見えてくると難しいよなと、あんまり責めることもできないけどやってくれたっていう、うん、なんかその業みたいなのはずっとついてくるでしょうし、
まあ、でもなんかこう会った時に最前線立たなきゃいけない気概はね、震災の時も葬儀さんそうでしたけど、
そ
う
か、
うん、
そこはもう変わらないんですね、人命救助する方たちと、
うん、その気持ちないとね、
うん、そうか、
うん、いけないのかな、
そうかそうか、もうその過渡期だった1年じゃないですか、
うん、
まあ、ちょうど両方、
そうね、どっちかというとでもここ3年辛い方に行ってたのが好転したから、
あ、
その分は楽、
気持ちもだいぶ、
うん、だ当然葬儀単価も上がってくるから、まあ、我々葬儀社の経営者としても少しは楽になるんだけど、
はい、
うちなんかはすごく件数的にも伸びているので、あのコロナで規模が小さくなっちゃったから売り上げも上がんなくなったんでごめんなさいって言って、ね、社員リストラしてたら多分今の件数を社員で回せないんですよ。
踏ん張りましたね。
そう、でもその分借金が増えたから、もう本当にコロナの特別融資を、
はい、
あのね、国がやってくれて銀行がやってくれて、普段のこの今までの融資枠と別枠で数千万円とかって言ってうちぐらいの小さなところにでも注入してくれたから、社員さんにごめんなさいしないで給料払い続けることができて、
うん、
うん、
そこをなんとかしてなかったらっていうところも多かったでしょうしね。
そう、だから仲間の経営者なんかは初めてあの売上が下がったって言って鬱っぽくなっちゃった人がいて、コラさん先月どうだったんですかって、あれ600万ぐらいマイナスかなみたいな話をしたら、え、なんでそれでそんなに平気でいられるんですかって言ったら、うん、葬儀屋さんはプラスの月とマイナスの月があの年間に何回もあるから、うんとね、精神的にね慣れんのとかって言うとね大丈夫って言われて、もう、あ、僕の感覚がおかしい人だと思われました。
なんか違う励まされ方した気がしますね、その方は。
そうなんですよ、あの葬儀屋さんはほら、ね、小さい時、ね、やっぱり件数がある程度規模が取れてきて件数あると、まあ、ある程度の売り上げが立ったりとか、
はい、
大手のご助会さんみたいにあの会員数が3万人とか10万人とかっていくと、それこそ統計学の話になるから、前もね、あの先週ぐらいの話なのかな、5万人にあたりに1日1人ぐらい亡くなるよみたいな話でいけば、
はい、
10万人会員さんいらっしゃったら、でしかもそれが高齢者のご助会に入るぐらいの高齢者の意識がある方の10万人が集まっていれば、もう月が頭のですね、お亡くなりになられる方の大体の計算できてくるわけですよ。
なるほど。
でそうすると統計学の話になるんだけど、月にあの年間で30件とか50件しかやらない町の小さな葬儀屋さんって 1件もない月もあるかもしれないし、20件来ちゃう月もあるかもしれないよねみたいなところで、すごいアップダウンの中でやっていくわけですよ。でこれ1件もなければまるまるマイナスだし、通常だったら5件しか対応できないような、5件ぐらいやればちょうどいい葬儀屋さんに20件が入ってきちゃったら、これすごくアウトソーシングで人を雇って、その臨時で人を雇ったりとかっていうところで経費が高くかかってくるので、奈良市で20件来てくれれば月にね、ね、2件ずつこれが10ヶ月に奈良市で来てくれればそんなにコストかからなかったけど、一気に来ちゃったから売上はその月バンと上がったけど支払いもバンと上がったみたいな話になるわけよね。
あの時あんなに暇だった時に来てくれればよかったのにってなりますね。
もうでもそれを大丈夫だって励ましながらやってきたから今があるからねと思って。
町の葬儀社さんってあの仕事内容以外のところでも尊敬しますね。精神がすごいですね。
そうです、ちょっと変わった人じゃないとできないらしいです。
ちょっとついていけなくなりますよね。不安が、
そうそうそう、だアナウンサーさんもレギュラー何本持ってるかの話でしょ、
はあ、そっか、急に胃がキリキリしてきた。そういうことですね。
ということで、
はい、
今年は、まあ、コロナのお話とね、
もう年末で、あ、そうだったねコロナだねぐらいの感覚でねいますけど、
そうだから、まあ、こういうでも大きな感染症とか社会的な危機が来た時に、あ、これを糧にできればいいだけの話なので、
はい、
前を向いて残された我々は進んでいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
来週もよろしくお願いします。
お願いします。
是枝つぐとのお見送り百科。いかがでしたか。是枝つぐとのお見送り百科、お相手は
高橋あさみ、
是枝つぐとでした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りを、クローバーの提供でお送りしました。